金峰伝がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？6月になりました。この一月も皆さんいろんな一月を過ごされたことと思います。私も先月仕事が一気になくなって勤務が減らされた時期のお話をしました。でもフラワーアレンジの工場ですので、5月の母の日の前だけは忙しくて、ギャップで体力がいつも以上にちぐはぐしてしまいました。少し体調も崩してしまい、私にとっては波を経験しています。学校や仕事のあり方もいろいろと変化して、時代が変わっていくのかもしれませんね。雨の季節で気分もふさぎがちかもしれませんが、ステイホームには最適な季節かもしれませんね。物事、考える方向を前向きにしたいと願います。今だからできる趣味とか断捨離なんかをするのもいいかもしれませんね。さて、今回の朗読はそれでも夢を持ってです。著者はレーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを両親は何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、両親の苦悩と決意。お楽しみに。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。森重昇さんで、天のふるさと。
かかに吹く風に揺られる枝と先を、優しく白い雲が撫でて過ぎていった。遠くで車の音も通り過ぎてゆき、確かに動くときに旅する我を見た。さえずる鳥は共に集まり、声弾ませて歌う歌は朝日とともに喜びあふれ、作られたすべてが神を褒めたたえれば、我らも共に歌をこの世にある限り。雨の音で目が覚めて、生まれた里の家の 夜を思い出す。竹やぶ騒がす風の声を一人で聞いていた夜を思い出す。遥かな日々をさまよえば友の顔が一人一人まぶたににじみ消えてゆく。帰らぬふるさとを思う旅、やるせないこの胸にため息ばかり。
森重のポルさんで天のふるさとをお送りしました。ではそれでも夢を持っての第6回目を朗読します。両親の苦悩と決意。私ほどこの世に温かく迎え入れられた子供も珍しいと思います。でも私の両親にとっては最初は非常に辛い日々だったことは想像にあまりあります。二人の毎日は疑問だらけ、将来に対する不安でいっぱいでした。その上、得体の知れない在籍感と恥ずかしさにも苦しみました。妊娠と出産は人生の一大イベントです。すべてが幸福に輝いて、生まれてくる子は全く正常で健康な子供であるのが当然のように考えます。でも時々人生には思いもかけないことが起こります。その子が何らかの障害を持っていた場合、両親の世界は崩壊の危機に瀕します。後年母が私に話してくれて初めて知ったのですが、長い間私の母は自分は何か悪いことをしたせいでこうなったのだろうかと悩み続け、罪悪感とさまざまな疑いを抱き続けていたそうです。でも同時に人生でどんな困難に直面しても勇敢に立ち向かい、それを乗り越えていかねばと気づいたというのです。何が原因で私に障害が起こったのか、いまだにどの医者にも分かりません。 何かの薬害か、あるいは多くの人が想像するようなサリドマイド錠剤のせいではありません。それに、私の親戚縁者の中に私と同じような障害を持つ人は一人もいません。一つだけもっともらしい説明は、鉄道の線路に沿って散布された除草剤が原因だとする説です。妊娠中、両親は鉄道の線路からすぐ近い家に住んでいましたし、その列車に乗って母は毎日通勤していました。でも本当の理由は確定していないのです。それに、私にとって理由はそれほど大事なことではありません。でも両親は長年その答えを探し続けずにはいられなかったのです。私を育てる上で、親しい友人や専門的な医療スタッフなど信頼できる人たちから助けを受けることがとても大切だと両親の考えは一致していました。その上で日々を一歩ずつ歩んでいこうとしました。両親はすべての人間の命には価値があると信じていました。だからこそ、私の中に隠れている宝石を探し出し、それを最高に輝かせるための努力を惜しまなかったのです。自分たちの手で私を育てる決心をした両親に向かって、医師はその場でできるだけ早くもう一人子供を産むことを勧めました。なぜなら、私の成長を健常時のそれと比較することは子育てにとって助けになるというのです。両親は即座に実行したようです。14ヶ月余りのちに、我が家は私の弟、オッレを迎えることになったからです。弟は何の障害もなく生まれました。でもそれは少なくとも世の中の人がそう思っているだけで、弟として生まれるということ自体がすでにハンデを背負わされているのです。とりわけ私みたいなのが姉さんとしてすぐ上にいる場合は、初めの頃、他の人に事態を説明することすら両親にとって容易なことではありませんでした。でもそのうち、周りが状況を理解してからは、私についての前向きな話題をいろいろ話せるようになったそうです。私ができることのすべて、またその他のことも両親はよく話すようになりました。今でも私は、両親がどんな場所にでも私を一緒に連れて行ってくれたことを心から嬉しく思っています。でも両親にとっては毎回、それが非常に厳しい感情の関門を通過する経験であったに違いありません。時々コンサートや公演の後で、来場者の中のあるお母さんが私に近づいてこうおっしゃるのに出くわすことがあります。こちらがうちの子です。この子もあなたのように障害があるのです。これをご覧くださいと、その子の障害を私に見せたがるのです。そんな時、私はこう問いかけるようにしています。お子さんのお名前は？そちらの方が私にはもっと大切ですから。私の両親は、私の肩のところから下がっている服の袖を引っ張って、私の障害を見せることは決してしませんでした。どこに行っても、私と弟をこう紹介したのです。こちらがうちの子供のレーナとオッレです。その後は、相手が私に両腕がないことを気づくに任せていました。 今日は両親の苦悩と決意というテーマでした。特に心に留まったのは、お母さんが何か自分が悪いことをしたせいでこうなったのではないかと悩んだということです。何か予想もできない悲しいこと、残念なことにあったとき、人はそれを受け入れる過程で原因を探して、だからこうなったのかと安心しようとする心理がありますね。そしてそれは本人と親ではまた違ったものなのだなとも感じます。私が10年以上前にあることによって心身を壊して実家に戻った時、私の思いと親の思いはいろいろだったと思います。私自身は原因や恨みを探したくないという心理でした。最初から前向きになれていたわけではありませんが、憎むエネルギーさえなかったですし、ちょっとでもエネルギーがあるならとりあえず生きることに使いたかったのです。でも親は子供がひどい目に遭って傷ついている姿を見た場合、また違った感情を持つのかもしれないなと思います。障害を見せたがるという話もありましたが、目に見えない病気を持った私はひととき人前から遠ざけられました。お昼間に庭の手入れをしただけで、大の大人が平日の昼間に外に出るなと言われたこともありました。でも違う時期には、私が少しでも健康的に体を動かす生活ができるように、夕方一緒にウォーキングしてくれた時期もありました。私自身もそうですが、親も気持ちが揺れていて迷っていて、何をどうすればよいかわからない時も通ったのだと思います。レイナさんのお母さんも一時期は自分を責められたりもしましたが、その後弟さんが生まれて、いろんな助けを得ながら育てていく決意をされた中で、今度はどこにでも一緒に連れて行き、弟と何かを変えることなく一緒に紹介されたのですね。私たち一人一人は違いがあります。また私自身、皆さん自身も人生のいろんな季節を通ります。良い時もあれば悪い時もあります。そんな時、周りの反応は顕著に変わる場合が多いですね。その人を思っていても、どう対すればよいかわからなくて、変にぎこちなかったり、何かがずれてしまったりするのです。でも、どんな時も、いつまでも変わらない方がいます。それは神様です。聖書の言葉を紹介しましょう。イエス・キリストは、昨日も今日もいつまでも同じです。ヘブル人への手紙13章8節。昨日も今日もいつまでも変わることがないと言える人なんていませんよね。でも神様は違います。そう言い切って、どんな私たちでも愛し受け入れてくださるのです。そして時に助けを、時に励ましを、時に知恵をくださって、私たちが道からそれている時には修正を導いてくださる方です。もうこんな何度も失敗するやつなんか知らないと見捨てられることは決してありません。私たちはこんなに大きな神様に愛されているのです。どん底に落ち込んだ私をも支え続けてくださり、生きる力といろんな助けをくださり続けています。だからこの番組とも出会い、いろんな本や私の体験を通して神様の言葉をご紹介できています。一人でも多くの方が苦悩や迷いから勝利と平安に導かれますように心から願い祈っています。ここで最後の一曲をお送りしましょう。米田博さんで、真理が僕を自由にする。
何のために生まれてきたのか、そしてどこへ向かっているのか、誰もが一度は考える、そして一度は思い悩んで迷い道、全てはまるで迷路のように手探りで、誰もが生きてる、ウォンウォン、自分が自分らしく生きてゆくためには何が必要なのか、何が正しくて何が間違ってるのか、答えが見えない、自由という言葉に騙されて、悲しくなけりゃそれでいいのか、傷つかなけりゃそれでいいのか、誰もが自由の意味を自分だけの尺度で測ってる、虚しくて全てはまるで雲を打つようで、自分さえも当てにはならない、自分が自分らしく生きていくためには自由でありたい、でも自分の自由とあなたの自由が受け入れられない、そして僕は一人壁の中、名のもとに集められた互いの傷口を舐め合う優しさ、見えてくるのは自分の思いばかりで、あと何の人の悲しみも見えない、自分らしく生きていくためには何が必要なのか、自由だけがこの僕を自由にすると信じていたけど、真理だけが僕を自由にする、
米田博史さんで真理が僕を自由にするをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、 ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は7月にお届けする予定です。テーマは人間の体ってすごい。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。